天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs アナリスト代表雲宮庄司。2019年のヒット商品ベスト30で揃いましたけれども、まあ天野さんはもともと大ヒットの芸人さんなのであれですが、大和さん、今年はいろいろな面でプチヒットしましたよね。 YouTube の大和チャンネルのアフィリエイト収入がなんだか半端ないらしいじゃない。スペシャル1ヶ月半ぶりのご登場、はい、キャインの天野博之さんです。
お願いします。
よろしくお願いします。そしてスパローズの大和和孝さんです。
お願いします。
よろしくお願いします。
浜田さんの一人喋りが始まったのかなこれタイトルだったんですね。
長いですよね
1ヶ月半ですよね、うん、あの時だから2万1000ぐらいだったんですかね、あれ。
そう、う
ん、これどうなるかなんつってて、
そうなんですよ、うん、
今2万3000
3000台来ました、ね、
500円台
で、ね、
変わりましたね。
もう毎月、うん、高いか安いかの感じなんですよね
そうだね、俺たちのこの出演がこの切り替えの
そうですね、
上がったねとか下がったねしかならない。
そうだよね、今日普通だったねってあんまりないもんね
ということは
売りに出せば
下がるとよ
く下がる次は
やっぱさ、分かんないよ
ね米中もいい感じになってきてて、ね、まあ、日韓もちょっとね、なんか対話しようかみたいな流れになってきてるから、そういうのもいいんだよね。
そのあたりの世界情勢などについてもこの間あと伺っていきたいと思いますが、はい、さて早速企画に参りましょう。投資家代表 VS アナリスト代表の熾烈なバトルお送りします。現在0対1でアナリストチームがリードしております、うん、今日もリスナーの皆さんにはコーナーの最後に今回はこっちのチームのコメントが役に立ったよと思う方に投票していただきますので、ぜひご参加ください。それでは早速お話を伺っていきましょう。バトルスタート。さて前回のご出演が10月4日投資の日ということで、今天野さんにもお話ありましたけれども、その日の日経平均株価終値が 21,400 当円ということで、今より
すごいじゃん
ね、2000円中
だいぶ上がりました、
下のところにいたんですよね。それからぐんぐんぐんぐん上がって11月8日には高値 23,591 円をつけてまいりました。その間ニューヨークダウンも史上最高値を連日更新、 27,800 ドル台まで来てたんですよね。
これみんないい感じになってるんですかね、上げそうこれ
なんか上がってる感じします。
個人投資家さんはあんまりこう儲かってるって話は聞かない、
ね、聞かないよ ね、 ね、
マザーズ弱いですもんね、
うん、まあ、この間ですね2000弱上がってきたところで、お二方がマーケットにどう立ち向かってきたかということで伺ってきたんですが、
なんか2万1000円ぐらいの時は、これちょっとまた怪しいなみたいなんで、世界情勢もあんまりね、バチバチしてる感じだったからあれだけど、ちょっと動こうかなって感じになってきましたよね。2万3000円ちょっと遅いぐらいかも分かんないけど
うん、僕はやっぱ下がる方で買った方がいい気がするんですけどねもうずっと僕は2万円から2万3000円ないって言ってたじゃない、
ボックスっておっしゃってましたもんね。
ボックスで言ってたんで、
抜けてきましたよ、
ちょっと行き過ぎてるっていうんで、逆に売り時って思うぐらい
です、ね、はい。10月末にあの日経レバー ETF あるじゃないですか、はい、まあ、日経平均が、ね、あのに対して2倍動くってやつが、うん、基本的にあれ、まあ、上げ相場の時は個人投資家さんがよく買いに行くとして言われてるんですけども、はい、それとあと日経、インバース、ダブルインバースって、まあ、その逆の動きをする、はい、あの ETF があるんですけど、それの、まあ、純資産残高が逆転したんですね、12月末で、
はいはい、
だからまあそれ何が言えるかっていうと、まあ、ちょっとその相場付き、はい、あの警戒感というか、あのここから下がるんじゃないかっていう
込んでる流れになってきてる
人が、まあ、10月末から少しこう増え始めたんじゃないか、
この短期間で2000円上げてるんだからそろそろやばいんじゃないかっていうことになってきてるんですか、うん、です
ね、に対して、うん、まあ、日経平均は11月の、まあ、半ばにかけてもね上げ相場続いてるので、うん、割とその指数で釣り上がってる面は強いですよね結構、うん、はい。
さあ確かに指数で釣り上がっているっていうことは個人投資家の皆さんね感じている方多いようなんですけれどもね。さてそうすると先ほど雲宮さんのお話では日経平均株価この間の SQ の、つけた 23,637 円、トピックスが 1,715 ポイントぐらいが当面のメドになるんじゃないかっていうおっしゃってましたけれども、はい、ちょっとしばらく調整が、
そうですね、まあ、調整というよりはまあこういった水準で、まあ、2万3000円のところも少し底堅くはなってきてはいるので、まあ、そのあたりの水準でこう揉み合うような動きが続くのではないかなという感じはしますけどね。
下はどのあたり
ご覧になりますか。下は、まあ、日経平均でいうと、うん、あの移動平均線で25日線が、うん、まあ、2万2700円どころにあるので、はい、まあ、一旦、まあ、2万3000円割れたとしたらこの辺が水準としては下値の目処になってくるかなと、
という感じです。さあ大和さんは売りから入ろうかなとおっしゃってましたけれども、
本当はトランプさんと親戚だったら一番分かりやすいちょっとそろそろ中国に仕掛けてもらっていいですかって言えば売れるし、
手の内明かしてほしい
と。そうですね、それだけ分かればもう売りか買いかのタイミング分かりますから。
本当そうなんですよ
ね。まあ、国内も最近の話題といえば、
あ、これね、
はい、うん、天野さんどこ、
ソフトバンクでしょ、孫さん、
孫会長、ね、あの決算の発表の時に、うん、真っ赤っかの大赤字ですっておっしゃって
ましたね。このね、だからやっぱり僕いつもその企業のやばい時とか大変な時に、うん、そのリーダーはどうするかっていうのをやっぱりこの速攻で認めるあたりのね、うん、
これ言い方がいいですね真っ赤っかの大赤字ですって
言い切るのがやっぱ、
逆に言えばもう今がそこですよみたいな感じのね、うんうん、うん、そうですね、感じにも捉えられるし、あとはごまかして粉飾決算みたいなことをする人じゃないっていうことがこれでわかるじゃないですか、
う
ん、 そこでのプラスの方のが大きい感じがしますよね、
うん、そんな下がらなかったんですよね、
そうですね、うん、これ説明会でもそんなにこうね雰囲気がこう悪くならないというか、
ないですよね、なかなかね、
こういう株価は10月25日に3958円の年初安値つけてて、その11月6日の、決算発表のあたりではもう4000終わりに322円っていうところでもすぐ戻してましたもんね、
まあ、今までのね、その孫さんのそういうのもベースにあるでしょうけど、こういうところの正直さみたいなのがね、やっぱりあとはヤフーと LINE が取り付くという、はい、このニュースが
大きいです
ね
やっぱり孫さん、これ1億人総取りに来てるんですかね。
いや、そうじゃないですか、もうだって、うん、この読みというか、だって一番ライバルですよね、あのペイペイと LINE ペイが、
ね、だからこれでもう携帯をね持ってる方をほぼほぼ取り込まれた、牛耳った
ってことになりますよね。
僕はやっぱソフトバンクだから、うん、どんどんいろいろ手に入れてもらった方がなんかサービスが増えるからラッキーなんですよ。確実ですよね、サービス
ね。私もそうです
。ソフトバンクで良かったってちょっと思ったりします
ね。妙味がね、あれ
吸収、ま、される側もメリットうん、ありますもんね。 LINE も上がってでしょ。
そうですね、はい、うん、LINE が今3938ですけれども、株価、久保宮さん、このところの株価どうご覧になりますか。今日はマイナス 3% ではありますが、11月14日、5290円の年初来高値つけてました。
そうですね、まあ、LINE に関してはもうね、直近ではそのニュースで、まあ、上昇してたわけですけれども、まあヤフーとの提携で、金融分野だとね、 LINE は LINE 証券をちょうど最近始めたばかり でヤフーは今後その SBI との提携をやっていくというタイミングでもありますんで、まあ、その金融分野、キャッシュレス以外の証券の分野とかもですね、その辺も注目点として出てくるのかなという感じですね。
なんかいろいろ争ってた分野がだんだん淘汰されていくような流れがあるから、ちょっとその勝ち組の方に乗るっていうことで動こうかなっていうようなところはありますけど ねこれだから差がどんどん出てきそうです ねこの流れに乗れる方と、どんどん
再編の流れ、
うん、
勝ち組っていう話出てまいりましたけれども、
はい、
はい、というところで、発表を受けて、まあ、昨日は Z ホールディングスも LINE も揃って株価が急騰して、うん、まあ、統合による市場シェアの拡大ですとか、うん、ネットビジネスの融合の期待から買いが集まったんですが、うん、一方で電子商取引、e コマースや電子決済で競合する楽天は、うん、大幅安ということで、メルカリも一時 3% 安、関連銘柄でちょっと銘柄
が出ちゃうんだ ねこれもう圧倒的な流れだから、これ、
はい、うん、これどう見たらいいのか。
そうですね、まあ、一応楽天はかなりね、まあ、先走ってこういった包括的なサービスやってますけど、はい、私もかなりヘビーユーザーで使ってるんですけどね、やっぱりサービスとしてはね、例えば LINE 一本に絞った方がいいのかとか、うん、そういう話になってきちゃいますよね、
その後天野さんはキャッシュレス決済何か準備されました？
ペイペイやりましたよ。
やりました。
ペイペイをねやったらね、うん、限度額が5000円っていうことだったよ。なんかカードとそのやったら、そのちゃんと自分のカードかみたいなのを証明するともうちょっと上がるみたいなんですけど、
すぐ終わっちゃいます
よね。そうなんですよ、5000円コンビニで2回使ったらもう
終わっちゃう。
僕ざわついて、これ俺もうお金がないんじゃないかこれだからもうちょっとそういうところも ね、
そうですね、
柔軟性が出てきたりとか、やりやすくなってくると、カード会社との連動みたいなのもね、でもこうやって LINE とかが入ってまた肉厚になってくると、まあ、セキュリティの方も大変でしょうけど、安定はしてきますよね、
はい、ね、話としてはね、
一方でそのメルカリですけれども、うん、あのメルペ、ね、やっておりましたけれども ね、ちょっと成長拡大見込みづらいみたいですね、久保宮さん。
そうですね、今回の決算でも、うん、まあ、メルペイとあと、まあ、あとアメリカのメルカリか、
はい、
が、まあ、引き続きこう赤字化継続というところで、まあ、市場の期待値も、はい、剥落したという感じで、まあ、売られる場面もあったんですけど、まあ、今日は一応ね提携の話もあったので、うん、買われてはいるんですけど、昨日、はい、あの堀江さんのチャンネルで YouTube のチャンネルで堀江もんさんのチャンネルで、あの次はこうメルカリが買われるんじゃないかみたいな
LINE の後は、
そうですね、そういう噂もちょっと市場関係者の間で話題になっていて、
孫さんの頭の中のスーパーはどうなってんだろうねこれそろそろ買ってみるかみたいな感じなのかな。
そのメルカリ今日はプラス 6% ですね、現在ね、2390円。
これ孫さんが触手伸ばすか期待で上がってるってこともあるんですか。
まあ、朝のその、まあ、提携の話が大きいと思うんですけど、うん、まあ、そういった動きも多少はあるかもしれない、
今まで売られすぎてるから、
そうですね、
そ
の
あ
る
んですね。そうですね、今日はあのメルカリ100カ国以上で越境販売開始、ビーノスと提携というニュースがありました。
これはだってメルカリのベースの部分ではすごいいいことですもんね。
そうですね、それ交換されてるみたいですけど、
全部の国とね、そうやって、はい、できたら、
まあね、海外進出というところがね、テーマですのでね。
そのキャッシュレス、今、メルカリの海外進出の話もありましたけども、キャッシュレスでいうとあのフェイスブックペイ、
うん、
ね、あのアメリカで開始だと、
週内に仮想通貨やめて、やめてというかちょっと休んで、リブラを、
はい、
これは最大になっちゃうでしょ、これ一気にやったら、
ね、一気にもう世界をね取り込むというか、ああ、
それがあのフェイスブックやメッセンジャーなどのアプリを通じて決済送金ができるようになるって便利ですよね。
しかもだってこれがもっと浸透したら、そのフェイスブックをやってない人もフェイスブックペイをやるためにフェイスブックユーザーになるみたいな逆説的なところもあるでしょ。
ありますよね。
でもこんなのが急に来るから、そりゃあのソフトバンクが
怖いよね、
はい、あの
確かに
買い取りますよって言ったら、いやお願いしますって、もう怖いじゃないですか。
そうだよ、
世界との戦いになるから、もうちょっと弱気なところはもうすぐ売ってくれる
んじゃないですか。急にダゾーンが来るみたいなことでしょ
そうですよね、ガーファとの戦いっていうところ、
リアジゾーンがやってきたみたいなことだ
難しい、
黒船やってくるみたいな、ね、そんな感じになりますけれどもね。大和さんどうご覧になります、その海外どうでしょうかね、フェイスブックペイ、アメリカ国内では。
いや、そう、なんか僕が聞いた話でよると、うん、カード作れない人が多いらしいんですよ、うん、
アメリカ国内で、
はい、でその層は、そのフェイスブックペイっていうのを使えるからいいっていうのを聞いたんで、
クレジットカード作れない方が、
ね、僕もちょっと作れないあの民族なのでそろそろ作れると思うんですけど
フェイスブックペイ待ち遠しいなっていうところもあるかもしれませんけれどもね、はい、
対中国とかに対してもやっぱりこういうキャッシュレスのそういうのが、やっぱり中国が勝ちそうな流れもあるから、
はい、
一石投じそうがないと、
先んじてね、どんどん動いてるっていう、うん、
先手先手でいかないとと、はい、そのフェイスブック、ニューヨークで新しいオフィス東京ドーム3個分を借りると
規模が
明らかになったそうですけどね、あの、まあ、それもマンハッタンの西側の再開発地区っていうから、うん、シリコンバレー周辺ってかなり今家賃も上がってて、
ね、
年収2000万世帯が、
そういうのいっぱい IT の企業が来てるわけですもんね。
そうですね、年収2000万ぐらいでももう住みづらくなってると、うん、家賃が高すぎて困ってるって。
でもヤマトもね、あのキャンプのサイトやってるでしょ、はい、で、はい、山を買おうとしてます。
すげえ安いの連絡
ください
。何個分かの、
もう狭くていいんで自由に。
さてここで、まあ、今年もあと、ね、11月もう中旬になってまいりましたので、はいはい、12月残すのみとなりました、はいはい、1ヶ月半、日経トレンディと日経クロストレンドが2019年のヒット商品ベスト30発表しました。いろんなヒット商品ありますね、
うん、
まあ、経済効果どれくらいだったのかってありますけれども、
はい、
うん、どのあたりインパクトありますか。
1位のワークマン、
それは分かんなかったって。ワークマンすごいんだ。
すごい、もうあの僕今月も行きましたし。
あ、そう、
売り上げ貢献してますね。
貢献して、
都内のなんだろう、はい、そういうところあんまりないよね、駅地下とかに。
ちょっと離れると、
離れると
都内タクシーまで行くと、はい、あります、う
ん、都内53店舗あるんです。
あ、そんなにあるんだ、
はい、54店舗か。
働くね、みんな。
見えてるけど視界に入ってこないと。
そう、
ワークマンが必要ないから。
あのグレーと黄色の独特の世界観でしょ。
黄色といいですよね。
そうですね、うん、
でもキャンプ道具としても頑丈ですし、
いや、ニュースでは見るのよ、はい、あの女の子が寒いのの、ね、このウィンドブレーカーみたいなのすごい可愛いのが出てるとか
さ、おしゃれなんですよ、ワークマン女子ね、増殖中で、うん、そうなんですよ、うん、
やっぱりちょっとユニクロの代わりに行くみたいな感覚ちょっとありますもん、ちょっと安くて、今までユニクロ行ってたところこっちも行ってみようかなみたい な、なんか
コスパ最強じゃないですか。
最強だと思います。
ショッピングモールとかに入ってるワークマンはすごい内装もおしゃれだった
りします。だからトップモデルの人がそれ着てたりとかする広告があったりとかね、
うん、私も着たいと思いますよね、うん、そうするとその他いかがですか。
いや俺はタピオカも相当着たけどね。
相当ですよね。
タピカツっていうね言葉があるくらい
なたでここ以来のその食のすごいクレームブリュレとかもあったけどあんまりだったよ。
ティラミスとか、
ね、タピオカ他は相当来たよね。
すごいですね。もうデザートにもドリンクにもなる、うん、その黒い粒に長蛇の列ができて、輸入量は2018年去年の 4.5 倍のペースだった。
しかも初めて来たわけじゃなくて2回3回ぐらい波があって乗って波だから ね、
ね、これもすごいですよね。3位にはペーペーですね。
ペーペー来ました
ね、
ペーペーさん喜んで
おるんじゃない
ですか。ペーペー
2度の100億円キャンペーンということで、どうですか天野さんも結構売上貢献されてますか。
いやいやいや、
ベスト30、あの
限度額5000円だから
ペイペイでもね、あれですけど、
ただまあ日本ではちょっとペイペイ独り勝ちというか残りそうな感じですよね。
すごい期待が、
今後は海外との戦いになっていくのか分かんないけど、うん、
その他気になるところは大和さんいかがでしょう。
いやもう本当やっぱ思い出す通りの順番だなっていうか、4位がワールドカップでしょ。
あ、小宮さんこのあたり貢献してんじゃないですか。
あ、本当ですか。なんか急にね、ここ2、3ヶ月でラグビーファンが増えたので、
にわかファンが多い。
最近あの子供と公園行ってもね、野球じゃなくてサッカーじゃなくてラグビーやってんだよ本当に。びっくりするよ。
ボール投げ合ってるんですか。
もう、いやもう 4、5 人でやってるからそんな難しいタックルとかスクラムはできないけど、もうライスボールをパーンと蹴って、またどこ行くか分かんないからさ。いやこんなになると思って、
うん、性格もなんか良さそうですもんね。みんな
今年一番のラグビーボールの売り上げだと思う。日本の歴史の中でも、
今後この今年のヒット商品ベスト30、今皆さんにご覧いただいてますけど、今後引き続き続いてきそうなものってありますでしょうかね。来年ヒットしそうなものとかってお二方どうですか。
本当に淘汰されてる時代だなと思うね。あのネットフリックスなんかも、いろいろネットのテレビあるけどちょっと勝ちそうだもんね、やっぱり世界的にもね。
タピオカ以外は続きそうな感じ。
確かにそうですね。
難しいかな。
ウーバーイーツが11位に入ってますね。
使いました
使いました、はい、どうですか。
あの最初だけ1500円割引なんですよね、だから全部割引だけは使ってます。ペイペイも、でも便利です。
トラブル多い割にはこの11位に入ってくるっていうところがやっぱすごいよね、
需要があるってことですよね。
面白いですよね。あのチャリで運んでくれる人の顔が映って、道迷ってる姿とかも見れるんで、頑張れって応援する気持ちになるんで。
そうなんですね。
まだ許可降りてないけど、タクシーなんかもこのウーバーの、入れてると海外行った時にそのアプリから行けたりとかして、タクシーの代わり
とか、ね、それの方が有名でしたよね、もともと。
そうなんですね。
だからね、
増えてますよね多分。
だこういうサービスもやっぱウーバーが独り勝ちになるそうな、ね、感じだよね。
そう、これバイトしようかなってちょっと思いますね。
空き時間で
調べました。結構1日2時間3時間やるだけで結構稼げる、うまく1万とかいくんですよ、
隙間時間で。
昼間と夜だけブースト時間っていうのがあって、時給が倍になるらしいんですよね。
あ、そうなん
ですね。その時間だけ狙ってやれば
集中して。
ドラクエウォークやりながらできるじゃないですか。
止まってやらないと危ない。
その後どうだったんですか、ドラクエウォーク。
まだやってます。
やってます。どのくらい歩いてます。
もう逆に歩かずやったりとかしてるんですよ。家にいると GPS がずれたりするんで、それを利用して。
この間はね、1日15キロぐらい歩いてるんです。
そうそうそうそう。
ドラクエウォークは21位に入ってるっていうから、
まだやめる人あんまいないと思いますよ。
長年のファン層を掴んでるっていうことですね。
みんな続いてますから。
さて、お時間になってしまいました。まだまだね、お三方に伺いたいところではあるんですけれども、今回投資家代表チームとストラテジスト代表チーム、どちらのコメントが参考になったのでしょうか。投票結果で見てまいりたいと思います、
どうだった？
投資家代表チーム 33%、 アナリスト代表チーム 67%、 アナリスト代表チーム
全然ヒットしてないぞ、私たち
2勝です、おめでとうございます。
嫌われてるんですかね。嫌われ
てるビギナーだけなん
で。小宮さん、来週以降相場どうでしょう？
高値圏での持ち合いっていうところが続いてるんですけど、はい、もう少しこうね、割安な株とかも物色する流れっていうのは続くのかなという感じですね。
はい、お時間になりました。天野地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナー、キャインの天野裕之さん、スパローズの大和勝孝さんでした。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は12月13日です。